聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第53章1節から12節。私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか。主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれる子羊のように、毛を刈る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ裁きを受けて彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに彼が神の手にかかり、命ある者の力絶たれたことを。彼は不法を働かず、その口に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られた。病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らを償いの捧げ物とした。彼は子孫が末永く続くのを見る。主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い、背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。新約聖書マタイによる福音書第7章1節から6節。人を裁くな。あなた方も裁かれないようにするためである。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられる。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。兄弟に向かってあなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようか。自分の目に丸太があるではないか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。神聖なものを犬に与えてはならず、また真珠を豚に投げてはならない。それを足で踏みにじり向き直ってあなた方に噛みついてくるだろう。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエス・キリストの父なる神様、主の2024年を迎えました。本年最初の主の日の礼拝に健康を支えられて共に集うことができましたことを感謝いたします。本日より私立礼拝が1回となりました。新型コロナウイルスの感染拡大の中、 2020年の3月に皆が共に集う私立礼拝を取りやめてからほぼ4年ぶりに皆で一つの私立礼拝を毎週守ることができますことを心から感謝いたします。賛美歌もすべての節を歌うことができるようになりました。聖餐も以前と同じく普通のパンと杯等を用いて行うことができます。コロナ禍から抜け出しつつあることをこれらの目に見える印によって示されていることを感謝いたします。これらの恵みを受けて歩み、あなたがキリストの体である教会を再建していってくださることを体験していくことができますように、聖霊なる神様が共にいて導いてください。4年間のコロナ禍の中であなたが与えてくださった恵みを感謝し、また新たに示され与えられたことを大切にしつつ、教会の新しいあり方を築いていくことができますように。2023年あなたはこの教会と私たちとの歩みを守り導いてくださり、御言葉による養いを与えてくださいました。しかし私たちはあなたの恵みを豊かに受けながら、それに十分にお応えすることができず御栄を汚してきたこと、あなたをも隣人をも愛するよりも傷つけてしまうことが多かったことをお詫びいたします。迎えた新しい年、悔い改めてあなたのもとに立ち返り、御心にかなう歩みをしていくことができますように導いてください。2024年はこの横浜城教会の創立150周年を記念する年です。あなたがこの地にこの教会を築き、150年にわたって恵みの御業を行ってきてくださり、多くの者たちをあなたの救いに預からせてくださったことを感謝いたします。そしてあなたは今ここに集っている私たちをこの教会の新たな歴史を担う者として選び、招き、使わせてくださっています。どうぞ私たちを存分に用いてくださり、あなたの救いの御業を推し進めてください。150周年を記念するために計画しているいろいろな催しを通して新たな方々をこの群れへとお迎えすることができますように、この年を伝道の年として歩むことができますように私たちを導いてください。主よ、しかし今教会に連なる者たちが相次いで天に召されています。先週一人の姉妹の葬式が行われましたが、あなたに一人の兄弟が召されて、今週その葬式が行われます。この教会において洗礼を受けた最も古くからの教会員であられました、その75年以上の信仰の生涯をあなたが導いてくださったことを感謝いたします。兄弟が残してくれた豊かな信仰の遺産を私たちがしっかりと受け継いでいくことができますように、愛する者を失った悲しみの中にある一人一人にあなたの慰めを豊かに与えてください。教会学校に集っている多くの子どもたちと保護者の方々をこの新しい年も導いてください。受験を迎えようとしている子どもたちに良い道を与えてくださいますように。本日は今年最初の長老羊の会議が行われます。この群れが常に御心を祈り求め、それに従って歩むために立てられている長老羊一人一人を力づけて導いて御心を示してください。また教会の営みはその他にも多くの方々の奉仕によって成り立っています。教会主事、会計主事、礼拝総学者、教会学校教師、会堂会保奉仕者、その他さまざまな奉仕を担っている者たちを祝福し、本年も喜びのうちに奉仕を続けていくことができますように。また今病の苦しみを抱えている方々、高齢になって弱りや衰えを覚えている方々に癒しと支えとを与えてください。苦しみ、悲しみ、孤独を感じている方々に慰めを与えてください。礼拝への思いを失ってしまっている者がいましたらば、あなたがもう一度招いてくださり、共に礼拝をする交わりを回復していくことができますように。またキリスト教学校の新年の歩みを祝し導いてください。そこで学んでいる学生生徒たち一人一人があなたとの出会いを与えられて、 人生の確かな土台を得ることができますように。主よ、元日に能登半島北陸において大きな地震、そして津波が起こり、甚大な被害が出ています。道路が寸断されていて、今なお必要な支援や物資が行き届いていません。なお余震が続く中で厳しい寒さが襲ってきています。どうぞ被災地の人々をあなたが守ってください。必要な助けが必要な人のもとに届いていきますように。教会にも大きな被害が出ており、輪島教会は街道を失いました。災害の中で最初の主の日を迎えているあなたの民を守り支えてください。それぞれの群れが今守っている礼拝に聖霊が格別の恵みを注いでください。主を信じる群れの存在が苦しみの中にあるその地の人々の希望となっていくことができますように。苦しみに満ちているこの世界にあなたの救いを述べ伝えるために伝道献身者を新たに起こしてください。その要請にあたっている東京神学大学の新しい年の歩みを守り導いていってください。ウクライナにおいてもパレスチナにおいても激しい戦争によって多くの人々が犠牲になっています。憎しみが憎しみを生む悪循環を断ち切ることができますように。戦いをやめて平和共存への道を選び取っていくことができますように。人間の罪によって悲惨な出来事に満ちているこの世界をあなたがなお愛して、一人子イエス・キリストによる救いを与えてくださっていることを信じて、希望を失うことなく苦しみの中にある人々のために祈り続けていくことができますように、私たちを支え導いてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。人を裁くな。新しい年、主の2024年を迎えて最初の礼拝において、この御言葉が私たちに与えられました。過ぎ去った1年の歩みを振り返るときに、私たちは人を裁くことが何と多かったかと思わずにはおれないのではないでしょうか。裁くっていう言葉は、見分けるとか判断するという意味です。裁くっていうと、あの人はダメだというマイナスの判断をすることのみを考えがちですが、人のことを評価し判断することの全体をこの言葉は含んでいます。で、私たちは日々良きにつけ悪しきにつけ人のことを評価し判断しています。でもよりしばしば行っているのは、人の悪いところを批判することではないでしょうか。それは簡単なことだし、気持ちの良いことです。自分の方があの人よりは上だと思って慰めを得ることができるからです。それは歪んだ不健康な慰めですが、そういう慰めを求めているのが私たちの現実ではないでしょうか。旧約聖書の箴言の第18章8節に、陰口は食べ物のように飲み込まれ腹の隅々に下っていくとあります。で、ここは以前の口語訳聖書では、人の良し悪しを言う者の言葉はおいしい食物のようで腹の奥に染み込むとなっていました。もう私たちは人の良し悪しを言う言葉が大好きなんです。それは私たちにとっておいしい食物なんです。で、しかしこの新共同訳の訳文にもハッとさせられます。人の良し悪しを言う言葉が陰口と訳されています。私たちは人を裁く言葉を相手の前で面と向かって言うのではなくて、陰で他の人に語ることが多いのではないでしょうか。私たちは陰口や噂話が大好きです。そこにおいていつも人を裁いて喜んでいるのです。 そのような私たちに主イエスは人を裁くなとおっしゃいます。それは人のことをあれこれと判断することを一切やめなさいということでしょうか。まあ、しかし無人島で一人で生きているならともかく、この社会の中で人と共に生活している限り、何らかの意味で人を判断したり評価することなしに生きることはできません。まあ、親が子供に対して良いことを褒め悪いことを叱るというのも一つの判断です。まあ、陰口はいけないことですが、いただけないことですが、人と共に生きる中であなたのしているこのことは良いあるいはいけないとはっきり言わなければならないことがあります。まあ、さらにはこの社会の秩序を維持するために裁判所があって裁きが行われています。入学試験や入社試験、資格試験などというものも人を評価し判断することです。それらのことを全てやめてしまったらば、この社会は成り立ちません。悪口や陰口を言うなというならば分かりやすいですが、人を裁くなというのはそう分かりやすい教えではないのです。そこでまず、なぜ人を裁いてはならないのかを考えたいと思います。3節から5節にこうあります。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。兄弟に向かってあなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようか。自分の目に丸太があるではないか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。ここでは人を裁くことが兄弟の目にあるおがくずを見つめ取り除くことと例えられています。おがくずは以前の口語訳では塵でした。人の目の中にある小さな塵を見つけて指摘して取ってあげようとする、それが人を裁くことだというのです。ところがここには自分の目には丸太があるではないかと言われています。で、丸太は口語訳では梁でした。家の屋根を支える太い立派な材木です。そういうものが自分の目の中にはある、そのことに気づかないのかと言われているのです。まあ、これが人を裁いてはならないという教えの理由です。自分の目の中に大きな丸太、梁があるものが人の目の塵を指摘したり取ってやることなどできるはずはないのです。で、そうするとこれはあなたには自分のことを棚に上げて人を裁く資格があるのかということなのでしょうか。で、主イエスがそのようにお語りになったことは、ヨハネ福音書の第8章で官員の場で捕らえられた女を石で打とうとした人々に対して主イエスが、あなた方の中で罪のない人がまずこの女に石を投げなさいとおっしゃったことに示されています。人の罪を裁いて石を投げる資格があなたにはあるのか、あなたも同じ罪人ではないのかと主は問われたんです。私たちも冷静に自分を振り返ってみるならば、自分のことを棚に上げて人を裁くことができるようなものではないことに思い当たります。日本のことわざにも、人の振り見て我が振り直せというのがあります。人の問題や欠点が見えたら、その人を裁くよりも自分にも同じことがないか顧みて自分を正せというのです。人を裁くなという主イエスの教えはそれと同じ意味なのでしょうか。で、あなたに裁く資格が、人を裁く資格があるかと問われれば、私たちはないと言わざるを得ません。しかしそれは先ほどの人のことをある意味で裁いて判断することなしにはこの社会は成り立たないということの解決にはなりません。もちろん自分にもいろいろと 問題や欠けはあるが、でも与えられた立場や責任において人のことを評価したり判断しなければならないということはあるんです。まあ、例えば裁判官が自分は完璧な人間ではないから人を裁く資格はないと言って判断停止をしてしまったらば、それはかえって無責任というものです。人と人とが共に生きていく中では、人の振り見て我が振りを直しているだけでは済まないことがあるのです。でこういうふうに考えていくと、あのおがくずと丸太の話も人を裁くなという教えの根拠としては弱いように思うのです。でさて、これまで意図的に触れないできた御言葉があります。一節においてシエスは人を裁くなに続いて、あなた方も裁かれないようにするためであるとおっしゃいました。人を裁くなという教えによってシエスはあなた方自身が裁かれることを見つめさせようとしておられるのです。でそのことが2節に、あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられると言い表されています。で誰に裁かれるんでしょうか。人にでしょうか。自分が人を裁いて判断するように、人も自分のことを裁いて判断するのだから、人のことを厳しく裁いていると人も自分のことを厳しく裁く、人に対して寛大な心を持てば人も自分を寛大に扱ってくれるということでしょうか。そうではありません。ここで見つめられているのは人との間で裁いたり裁かれたりすることではなくて、神によって自分が裁かれるということです。主イエスは神の裁きを見つめつつ語っておられるのです。でそのことを踏まえることによってこそ、この教えの本当の意味が分かってきます。神による裁きを抜きにして、人と人との間で裁いたり裁かれたりすることばかりを見つめ、そして人のことを裁く資格があるのかないのか、なんというふうに考えていると、この教えの意味が分からなくなるんです。神が私たちをお裁きになる、そのことこそ人を裁くなという教えの根本的な理由です。で、それはどういうことなんでしょうか。自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられるとあります。自分が人を裁くその裁きで神も自分をお裁きになる。だから人のことを厳しく裁いていると、神も自分を厳しくお裁きになる。神に優しくしてもらいたければ自分も人に優しくするべきだということでしょうか。そうなると、これはもう神様との間での取引です。しかし主イエスは神と上手に取引をすることを教えておられるのではありません。主イエスが私たちに見つめさせようとしておられるのは、神が私たちをお裁きになるという事実です。私たちが人を裁こうとするときに、特に人の欠点や問題を指摘しようとするときに、それと同じ思いで神があなたをお裁きになったらどうなるかを考えよと言っておられるのです。人を裁く時の私たちの目というのは誠に厳しいものです。人の小さな過ちや欠点すらも見落とさず、それこそおがくずや塵まで数え上げるようなことをするのです。しかしもしも神がそれと同じ目で私たちのことをご覧になったらどうなるでしょう。主イエスはその神の目、神の裁きを私たちに意識させようとしておられるのです。そしてそれによって自分の目の中の丸太に気づかせようとしておられるのです。人を裁いている自分の目の中に丸太がある、このことは神の裁きを見つめることなしに 人と人との関係だけを見つめている間は分かりません。人と人との関係だけを見ているときに私たちが感じるのはせいぜい自分の中にも同じような問題や欠けがあり、まあ、だからあんまり人のことは言えないなということです。しかし主イエスは兄弟の目にはおがくずがあり、あなたの目には丸太があると言っておられます。それはあなたにも同じような問題があるではないかということではありません。おがくずと丸太とではスケールが違うんです。私たちが人と人、自分と見比べていくことによって分かるのは、せいぜい自分の目にもおがくずがあるということです。まあ、おがくずの量が少し多かったり少なかったりするのが人と自分との関係です。しかし主イエスは、あなたの目には丸太があると言われる。それはもはや人と比べてのことではありません。人の罪や過ちと比べて、あなたの罪や過ちは、まあ、おがくずと丸太のようにこの何十倍も何百倍も大きいんだということではないのです。そういう人との比較ではなくて、神があなたをお裁きになるとき、あなたの目には丸太があることが明らかになるのだと主イエスは言っておられるのです。つまりこのおがくずと丸太は罪や過ちの大きさや量を比較しているのではないのです。比べられているのは人間の裁きと神の裁きです。人間が人間を裁くときには、お互い相手の目にあるおがくずを見ているのです。しかし神の前に立ち、神がお裁きになるとき、私たちは自分の目に丸太があることを示されるのです。おがくずや塵ならば、まあ、少し見にくいけれども、見えにくいけれども全く見えないことはないでしょう。しかし丸太が目にあったらば、それはもう何にも見ることはできません。私たちは神との関係においては、つまり神の裁きの前では見るべきものが何も見えていない、全く目が塞がれたものなのです。神との関係において私たちの目を塞いでいる丸太、それは私たちの罪です。神こそが私たちに命を与えてくださった私たちの主人なのに、その神を無視して自分が主人となって生きている、その罪が私たちの目を塞いでいるのです。人を裁くということもそこから生じてきます。裁くことは本来主人である神がなさることなのです。私たちが人を裁こうとするのは、自分が神になり代わって主人になろうとしているということです。人を裁こうとするところには、自分が主人になろうとする私たちの罪が現れているのです。私たちに人を裁く資格がないというのは、私たちにも欠けがあり完璧な人間ではないからではありません。そもそも人を裁くことができるのは神お一人だからです。で、そのことを見失って自分が裁き手になろうとすることが人間の罪なのです。また私たちはこの度の地震のような災害が起こると、神をも裁こうとします。神のことを評価したり、神のなさることは良いとか悪いとか判断したりしようとします。今私たちのなすべきことはそういうことではなくて、苦しみの中にある人々への支えと助けと祈るということでしょう。主イエスはまず自分の目から丸太を取り除け、そうすればはっきり見えるようになって兄弟の目からおがくずを取り除くことができると言われました。私たちは
人の目からおがくずを取ろうとする前に自分の目の丸太を取り除かなければならないのです。それはどうしたら取り除くことができるのでしょうか。私たちは自分でこの丸太を取り除くことはできないし、まあ、そもそもその丸太があることに気づくことすらなかなかできません。この丸太が私たちの目にあることは神の裁きにおいて明らかになるのだと申しました。そうであるならば、その丸太を取り除くことができるのも神お一人です。そして神はそのことをしてくださいました。一人子主イエスキリストの十字架の死によってです。主イエスの十字架の死は私たちに対する神の裁きを身代わりとなって受けてくださったということでした。私たちの罪、私たちの目を塞いでいる丸太、それは主イエスの十字架においてこそ明らかになり、そして取り除かれたのです。先ほどは旧約聖書のイザヤ書第53章が共に読まれました。そこには民の罪を背負って裁かれ苦しみを受け死んで、それによって民に罪の許しをもたらす主のしもべのことが歌われています。それは主イエスキリストの十字架の死の予言です。その5節に、彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒されたとあります。8節にも、捕らえられて裁きを受け彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに彼が神の手にかかり命ある者の力絶たれたことをとあります。11節にも、彼は自らの苦しみの実りを見それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負ったとあります。このように神の裁きがこのしもべの上に、つまり一人子主イエスキリストの上に下されたのです。それによって私たちの罪は許されて、私たちの目を塞いでいる丸太が取り除かれて、神をまっすぐに見つめる目が開かれたのです。本日の箇所は私たちに神の裁きを見つめさせようとしているのだと先ほど申しました。しかしその神の裁きは主イエスキリストが私たちに代わって引き受け、十字架にかかって死んでくださったんです。それによって私たちの目を塞いでいる丸太が取り除かれて、罪の許しが与えられたのです。まず自分の目から丸太を取り除けという御言葉によって、主イエスは私たちに、あなたの目の丸太は私があなたに代わって十字架にかかって死んだことで取り除かれた、そのことを受け止めなさいと語りかけておられるのです。でこの主イエスの恵みによってこそ私たちははっきり見えるようになって兄弟の目からおがくずを取り除くことができます。でそれは人の目の中のどんな小さなおがくずも見落とさずに裁くことができるようになるということではありません。はっきり見えるようになって、まず第一に見えてくるのは自分の目にあった丸太の大きさです。神の一人子主イエスが十字架にかかって死んでくださらなければ取り除かれない、そのくらい大きな丸太が自分の目を塞いでいたことが見えてくるんです。そして同時に主イエスの十字架の死によってその丸太を取り除いて罪を許してくださった神の恵みの大きさが見えてくるんです。そしてこれらが見えてくると、私たちの兄弟を見る目も変わっていくのです。相手の欠点を指摘して裁く目から、相手と共に神の許しの恵みに預かろうとする目へとです。 自分の目の丸太を取り除いてくださった神が相手の目の丸太をも取り除いてくださると信じて、相手と共にその恵みに預かることを祈り願ってゆく目です。それは要するに人を許そうとする目です。神が私たちのことを裁くのではなくて許してくださったのだから、私たちも裁きではなくて許しに生きていくのです。人を裁くなという教えはそこに実現していきます。私たちが裁かなければ神も裁かないでくださるというような取引によってではなくて、神が私たちを裁くのではなくて主イエスキリストによって許してくださった、だから私たちも裁くのではなくて許しに生きるものとなるのです。ですから主イエスはこの人に対する判断をすべて停止せよと言っておられるのではありません。私たちはそれぞれの置かれた立場や場面に応じて人のことを判断しなければならないということもあるし、そして時にはそこで厳しいことを言わなければならないようなこともあります。しかしそこにおいて私たちが主イエスによって与えられた神の許しの恵みに相手と共に預かることを願い求めているならば、私たちの語る言葉は相手を裁いて殺すのではなくて兄弟の目からおがくずを取り除くものとなるのです。で、本日の箇所にはさらに6節があります。いわゆる豚に真珠ということわざの出どころです。で、この教えと5節までの結びつきは分かりにくいかもしれません。で、この教えの前提は私たちに神聖なもの真珠が与えられているということです。その神聖なもの真珠というのは、私たちの目から丸太を取り除いてくださった神の恵みです。その神聖なもの高価な真珠を私たちは人々と分かち合おうとするのです。しかし私たちがそう願っても相手はそれを足で踏みにじり向き直って噛みついてくることもある。この教えはそういうことを言っているのでしょう。つまり丸太がその人の目を塞いでいるので、神の恵みを見ることができないでいるのです。で、そういうことがあってもうろたえるなと主イエスは言っておられます。主イエスご自身がそのように人々に踏みにじられ噛みつかれて十字架にかけられたのです。大事なことはそこで私たちが与えられている神聖なもの真珠の価値をしっかりとわきまえていることです。なかなか受け入れてもらえないからといってそれを安売りしてはならない。本日はこの後私たちに与えられている神聖なもの、つまり主イエスによる救いの目に見える印である聖餐に預かります。聖餐は信仰を告白し洗礼を受けた者のみが預かることができるものです。で、この今日の箇所の6節っていうのは昔から洗礼を受けていない人は聖餐に預かることができないことを意味する言葉として読まれてきました。まあ、その洗礼を受けていない人のことを犬とか豚に例えるのは問題だということで、今はこの言葉が聖餐において読まれることはなくなっています。しかし主イエスを信じて洗礼を受けることによってこそ聖餐の恵みに預かることができるということを私たちは大切にしなければなりません。洗礼を受けていなくても誰でもそれに預かることができるとしてしまうのは、聖餐において神が与えてくださる恵みの尊さをわきまえずに軽んじることです。そしたら私たちこそが犬や豚同然になってしまうのです。ですからこの犬や豚っていう言葉は自分自身がそうならないようにという戒めとして読むべきです。 そしてもう一つ大事なことは、マルタに目が塞がれて、この神聖なもの、真珠の価値を見ることができない人々のことを裁いてはならないということです。私たちももともとはマルタに目を塞がれていたのです。主イエス・キリストがそのマルタを取り除いてくださったので、この恵みに預かることができているのです。そのことに感謝をして、今はまだこの恵みが見えていない人々も、いつか共に聖餐に預かることができる日が来る、そのことを信じて洗礼へと招き続ける。はっきり見えるようになって、兄弟の目からおがくずを取り除くことができるというのは、そういうことでもあるのです。お祈りをいたします。天の父なる御神、2024年最初の主の日の礼拝に招いてくださり、共に集って礼拝を捧げ、あなたの御言葉を聞くことができましたことを感謝をいたします。あなたは人を裁くなと私たちに語りかけてくださっています。私たちはいろいろな場面で人のことを裁いていこうとするものです。しかし神様ご自身が私たちのことをお裁きになる、神の裁きの前に私たちは立たなければならない、そのことを覚えていくことができますように。その時に私たちは自分の目に大きな丸太があることに気づかされます。大きな罪が私たちとあなたとの間を塞いでおり、あなたを見ることができなくなっており、あなたに背き逆らう歩みばかりをしている私たちです。しかしその丸太をあなたは一人子イエス・キリストによって取り除いてくださいました。十字架の死によって私たちが受けるべき裁きを主イエスが代わって引き受けてくださって、私たちに許しを与え、あなたの子とし、あなたをまっすぐに見つめる目を開いてくださいました。その恵みに心から感謝をいたします。そのようにあなたが私たちを裁くのではなくて許してくださって、あなたの子としてくださっているその恵みを豊かに受けて、それによって私たちも人を裁くのではなく、人と共にあなたの許しの恵みに預かっていくことを願い求めて歩んでいくことができますように、この新しい年の私たちの歩みをそのように導いてくださり、そのようにして新たな方々を教会へとお迎えをして、共にあなたの許しの恵みに預かっていくことができますように導いてください。今地震の被害を受けて大きな苦しみの中にある地の人々を、どうぞあなたが守り支えていってください。その中に置かれている主の民をあなたが顧みてくださり、力づけてくださり、豊かな慰めを与えてくださり、その民があなたを見上げて、本当に制約された中でも祈り礼拝をしているその群れの存在が、苦しみの中にある地の多くの人々への慰めと支えとなっていきますように、あなたの導きを支えをその地に豊かに注いでくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。